こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。リーンメモリーとポブクスはインターネットを中心に音楽配信動画活動を行い、エンターテインメントユニットストプリのメンバーでもある利権による初の公式ファンブックである2021年5学館全112ページの変形ビヨハンで企画プロデュースは七森が担う。一般的なアーティスト写真集のようにビジュアルを並べるだけでなく、質問コーナー、家族や日常を扱うページ、活動誌、楽曲歌詞へのコメント、ライブとグッズの記録、キャラクター紹介、リスナーへのメッセージを組み合わせている点が特徴である。したがって本書の目的は、利権の和紙的側面を断片的に明かすことより、配信者、歌い手、作詞者ユニットの一員として積み重ねてきた表現を、本人の言葉と視覚資料を通じて整理することにある。ファンにとっては活動の節目を振り返る資料であり、利権という表現者が作品と聞き手に何を託してきたかをたどる一冊となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に質問家族部屋。1日から組み立てる活動者以前の輪郭。第1章のプロフィール構成は、公式の経歴や作品実績だけでは見えにくい利権の輪郭を多方向から示す仕組みになっている。4段階の質問コーナーでは本人の応答を軸にし、大事なファミリー部屋1日、放課後を想起させる取り下ろし企画などが続く。ここで重要なのは、これらが私生活を網羅的に暴露する内容としてではなく、日々の感覚と活動上の人格の接点を伝える編集であることだ。歌や配信に親しむリスナーは、完成された動画やライブを通じて表現者に接することが多い。本書はその前後にある生活のイメージを添えることで、声、キャラクター、発信の背後にいる本人を立体的に捉える入り口を作る。家族に関するページも個別の関係を彰実するためというより、本人が大切にする存在を示す役割を持つ。公的な活動記録と親密な質問写真を同じ章に置くことで、ファンブックに求められる親近感と本人の表現活動を尊重する距離感の両方を保っている。次にストプリ加入までの活動史を現在の表現につながる過程として読む。リキン君の歴史は本書を単なる記念写真集にとどめない中核的な要素である。紹介文では、ストプリに入るまでの出来事、これからの展望、リスナーへの思いが扱われると明示されている。この構成は、現在の人気や代表的な活動だけを成果として切り取るのではなく、そこに至る時間を読者が参照できるようにするものだ。ネット発の活動者は、配信、動画、音楽、ライブなど複数の場で表現を更新するため、個々の作品だけでは活動全体の連続性を把握しにくい。活動史を置くことで、利権がどのような経路でユニット活動と個人表現を結びつけてきたかを考える基盤が生まれる。またこれからに触れる点は、過去を固定的な成功物語にしない、ファンブック刊行時点までの記録であることを明確にしつつ、読者に継続する活動への視線を促す。本人の歩みを事実の年表として消費するより、表現の場を広げながら聞き手との関係を築く過程として受け取ることに本書の意義がある。さらにタイムカプセルの収録曲コメントが示す歌唱と作詞の接続、音楽面ではシングルアルバムの楽曲紹介、作詞楽曲リスト、歌詞とコメントが収録され、とりわけゴールドディスクとなったヒエスティフルアルバムタイムカプセルの収録曲に対する本人コメントが重要な位置を占める。リスナーにとって楽曲は完成音源として届くが、コメントを読む行為は曲ごとの着想や向き合い方を作者歌い手本人の視点から補助的に確かめる機会になる。ただし、この種のコメントは歌詞の唯一の正解を決めるものではない。わしろ、受け手が感じた意味と制作・歌唱する側が込めた意図との間に対話の余地を作る資料といえる。作詞楽曲を一覧化する編集にも、利権を歌唱者だけでなく言葉による表現にも関わる存在として捉え直す効果がある。楽曲単位で作品を聞き直せば、声の表情、言葉の選択、アルバム内での位置づけに注意を向けやすくなる。音楽制作の技法書ではないが、ファンが鑑賞を深めるための一時的な周辺資料として本書は実用性を持つ。そしてワンマンライブと公式グッズを体験の記憶を支えるアーカイブとして扱う。本書はワンマンライブを振り返るライブリスト、そのグッズを扱うライビスリストを設けている。この組み合わせはライブを当日の1回限りの出来事としてではなく、演目、会場、物品、参加者の記憶が重なる文化として保存する編集である。配信や音源は後からアクセスできる場合がある一方、ライブの空気や開催時の意味は時間とともに曖昧になりやすい。記録を一覧として残すことで、当時参加した読者には記憶を呼び起こす手がかりとなり、後から活動を知った読者には歩みをたどる入り口となる。グッズ紹介も単なる購買対象のカタログではない。 デザインや企画は各公演のテーマ、ファンが共有した節目、活動の視覚的なイメージを伝える媒体でもある。本書では音楽、ライブ、グッズを切り離さずに置くことで、ネットを起点とする表現がリアルイベントや収集文化へ広がる構造を示している。なお、個々の公演の詳細な検証を目的とする資料ではないため、まずは利権の活動がファンとの共同の記憶として蓄積されてきたことを把握する章として読むのが適切である。最後にキャラクター仲間、リスナーへの言葉が結ぶ多層的な活動世界、後半のキャラクターギャラリーフレンズグです。利権の活動が本人単独の歌唱や配信だけで成り立つものではないことを示す。キャラクターギャラリーは、動画、イラスト、関連ビジュアルで展開される複数の利権像を参照する場であり、実写の本人とキャラクター表現を対立させず、同じ活動世界を支える異なる窓として扱う。動画に登場する仲間の紹介も、コンテンツが会話や共同を通して形作られる面に目を向けさせる。さらにグッズフォトグラフの収集は、公式ビジュアルが時期ごとの活動を記憶する媒体であることを示す。こうした諸要素を最終章のリスナーへのメッセージへつなげる配置は明快である。作品、キャラクター、仲間、物品といった表現の周辺に受け手との関係があるという構図だ。メッセージは感謝を示す結びであると同時に、発信者とリスナーの相互作用が活動の継続に関わることを確認するページでもある。本書はファンの存在を数字や消費者としてではなく、作品を受け取り意味付ける相手として位置づけている。結論として、リキヌメモリーはリキンの音楽や配信をすでに追っているリスナー、ストプリでの活動を含めて経歴を整理したい読者、そしてネット発アーティストの公式ファンブックが何を記録できるかに関心がある人に向く。特に楽曲を聴くだけでは把握しにくい活動史、本人の質問への回答、アルバム収録曲へのコメント、ワンマンライブとグッズの蓄積を一冊で横断できる点に実用的な価値がある。初めて触れる読者にとっても、どの領域から活動をたどればよいかを示す案内役になりうる。ただし、詳細な伝記や制作工程の専門的解説、私生活の踏み込んだ記録を期待する本ではない。全112ページという枠の中で、本人の多面的な表現を写真、リスト、コメント、メッセージとして配置した公式アーカイブとして読むのが適切である。同種のタレント本や写真中心のファンブックと比べた際の違いは、ビジュアル資料に加え、歌詞作詞、ライブ、キャラクター、動画上の仲間、リスナーとの関係までを同じ活動史に組み込んでいることにある。完成されたイメージを鑑賞するだけでなく、作品を聞き返し、ライブの記憶を整理し、利権の表現の広がりを再確認するための参照点となる。ご支援いただける場合は利権区7盛り、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。